Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI&BTL 三田香織です。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。さあ、本当に暖かくなってね、汗ばむ陽気になったと思ったら、なんかまたね、今週寒くなったりして、雪が降るかもなんて言っておりますけれどね。まあでも、それが過ぎればまた本当に暖かくなるんでしょうからね。もう桜の開花宣言もね、そろそろ聞こえてくる頃になってきました。いつ頃開花なんてこの前ニュースでもやってましたけれどね、本当に春が待ち遠しい。本当に寒かったですからね。まあでも本当にだんだんね暖かくなってきて、でもまだ朝晩冷え込みじゃないですか。だから結構ね、厚着してくると昼間暑くなったりしてね、ちょっと困ってしまいますが、でも本当にその寒暖差がありすぎるので、皆さん本当に体調の方はね気をつけてくださいね。まああとね、気温が高くなってきてお天気良くなってくると花粉がねって感じで、ちょっと花粉症の私はね鼻ずるずるってなってきてしまうんですけれど、もうそんな今度頑張ってね、これからのちょっと移動運用ちょっときついなと思いながらも頑張って移動運用もやってます。ということで今日も皆さん最後までビームアンテナにお付き合いよろしくお願いいたします。それでは今日も頑張ってまいりましょう。この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。さあ、それでは今日はですね、JR 奈良県の支部長でいらっしゃいます南支部長とお電話つながってます。南支部長、
はい、こんにちは。
はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
昨年の、ね、6月から前支部長から引き継ぎましたので、
はい、
まあ、それまで前支部長は11期に22年勤めておられまして、
はい、
私も大体同じぐらい副支部長としてサポートしてきたんですけれども、
はい、
なかなか支部長となるといろいろやることが多くて戸惑ってるところもたくさんありまして、
はい
はい、
じゃあ、はい、今回からは支部長ということでね、じゃあ南さんどうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、なんかね、2月中はちょっと寒かったですけど、だいぶねこう暖かくもなってきた感じですね。
そうですね、暖かくなったりまた寒くなったりを繰り返して、ね、だんだん春になっていくような感じで、
はい、さあ、はい、そんなですね、暖かくなってくるこの季節に奈良県の方では、はい、ハムの集いが行われるということで、はい、日にちはいつでしょうか。
日にちはですね、3月の16日の日曜日になっております。
はい、はい、会場は、
会場はですね、ちょっと奈良県の盆地の中では、中南部のような、うん、桂木市、そしてこのちょっと西の方になりますので、どちらかというと大阪には近い場所で、桂木市の中の桂木市歴史博物館赤根ホールというところをお借りして、ここ何年か同じところでやっております。
あ、じゃあ奈良の方の皆さんにはおなじみの場所っていう感じですね。
そうですね、奈良市の方々 にはちょっと遠いんですけれども、
奈良の市内ってどっちかっていうとこう地図を見ると上の方ですよね。京都寄りっていう感じ
ですね。どちらかというと京都寄りでして、
はいはいはい、はい、
ね、過去、他の会場でも使わせていただいたことあるんですけれども、うん、ちょうどこの赤根ホールっていうのが集まる人数とか、手頃なところですので、はい、ここを使わせていただいております。
はい、じゃあ、はい、でもまあね、今結構あの辺って高速道路も随分こう整備されてできてきましたよね。
そうですね、はい、まあ、そういう、自動車道とか、はい、それから鉄道の駅にも近いところですので、
そうなんですか、
まあ、それでも便利かなと思います。
はい、じゃあ皆さんもね、はい、来やすい場所になってるんじゃないかなと思います。さあ、はい、そんなねハムの集い、朝から夕方までなんかのスケジュールを送っていただいたらびっちりなんですけれど。
そうですね、はい、まずじゃあ盛りだくさんで、
盛りだくさんで、 はい、午前の部は一体どういう内容で行われるんでしょうか。
はい、午前なんですけれども、まあ、開会の後、来賓の方々のご挨拶、それから、奈良県支部の事業報告、収支報告、事業計画、うん、予算案と、そういうところと、それから登録クラブ紹介、そして写真を撮って、まあ、午前、は終わるという、そういうスケジュールでございます。
結構こう本当に午前中ね、いろいろ皆さんのこう、はい、ご挨拶とかそういった報告をやっていたら、はい、もうお昼になっちゃうって感じですもんね。
そうですね、
うん、
でこの登録クラブも、まあ7クラブほどありまして、あのそれぞれのクラブが非常にこう特色のある特徴のあるいろんな活動をしておりますので、
はい、
その、クラブの活動の様子も聞けるかなと思います。
そうなんですね、
はい、
これの一般の方はね、皆さん朝早くからいらっしゃると思うんですが、はい、何時から会場の方は入れるんですか。
あ、会場はですね9時半、ぐらいから、はい、そうですね、あの会場開くのは9時になっておりまして、
はい、
あの開会が10時ですので、
はいはい、じゃあそれに合わせて
余裕を持って来ていただければと思います、
はい、じゃあそしてね、はい、お昼を挟んで午後の部ということですが、はい、午後の部はは
い、
はい、
午後の部ですけれども、一番初めがあの非常に特徴のあるといいますかね、
はい、
目玉企画と私は思ってるんですけど、ハンド付けゲームから始まります。
そう、これ
ハンドっていうのは、まあ、手なんですけど、
手ですね、はい、
まあ、ハンダとハンドということでちょっと近いかと思うんですけども、
はいはい、
まあ、あの電子部品をね、いろいろこうくっつける場合は、うん、ハンダ付けをするんですけども、はい、それを手で、ねじってつけていただくということで、うん、まあ、ねじる場所は3箇所くらいなんですけれども、なかなかこれがね難しいんですよね。
意外とどんどんね、ちょっと年齢とともに手先が皆さん不器用になって、
はい、そうですね、はい、あのトランジスタとか
LDIC
、はい、とか、まあ、そういうものの、足に、電池の、導線とかね、
はい、
それからあのスピーカーの導線とかくっつけるんですけど、なかなかこれがね手ごわいくてね、でつけた表持ってくる途中に外れたりとかね、はい、そういうことが起こりまして、なかなか面白いっていうか楽しめるゲームになっております。
これじゃあゲームということですから、ゲームでなんか皆さんって競って、
そうですね、何か景品が当たると当たるっていうか選べると、
選ぶ、あ、いいですね、
はい、
これ誰でも参加できるんですか。
はい、どなたでも参加できますで、まあ、数がちょっと限りございますので、
はい、
あの始まりと同時にその部品の入っているケース違う袋をですね、はい、取りに来ていただいて、うん、それで、始めていただくということになると思います。
わかりました。ちょっとそれの面白いこの、はい、ハンド付けゲーム、ね、これちょっと皆さん注目ということですね。
そうですね、これも長くやっております。あの目玉企画になっております
。そうなんですね、
楽しんでいただいたらと思います。
わ、はい、かりました。さあ、そしてその後は公演が入っているようですが、どのような公演が、はい、
そうですね、あの今回、大変お忙しいところ、JAL の会長の JA5SUD 森田様に、無理を言って、来ていただきます。
はい、
JAL の今後に向けて希望に満ちたアマチュア無線の未来をということで、うん、この演題で講演をいただきます。
はい、
でその後講演もう一つ、もう一本、あの普段は、普段というか、あのここ数年は、JR3QHQ 関西地方本部長田中さんが来ていただいてたんですけれども、はい、あの特に今回今年ですね、大阪関西万博がございますので、
はいはい、
その記念局についても、お話をしていただこうと、このように思っております。
大阪万博まもなくですものね。
そうですね、4月の13日から10月の13日の予定でございますので、
はい、
今3月から、アンテナの工事であるとか、
うん、
はい、無線機とかそこら辺の工事がもう目白押しに迫ってると、こういう状況です。
じゃあそんな万博に向けてのちょっとお話を、
はい、ね、
田中さんに。
運用委員というのを、
はい、
主任運用委員と運用委員を今募集を、この2府4県かけております。で少しずつこう集まってきてるという、そういう状況です。
はい、じゃあぜひね、はい、あのお手伝いできるよという方いらっしゃったらね、 ぜひ、ね、参加していただければと思います、はい。
まあ、今回その無線の更新曲数を競うというか、あの数を多くするという形ではなくて、
はい、
あの来場された方々にアマチュア無線の面白さ楽しさ、
うん、
それから免許を持ってない資格を持ってない方々に体験運用をしていただく、
はい、
また公開運用をしていただくと、はい、公開運用をすると、
うん、
そのような意味合いも、多分に持っておりますので、
はい、
あのぜひ、会場に、足を運んでいただいてですね、うん、あの見ていただいたらなというふうに思っております。
じゃあ万博会場の中にこの記念曲をやるところができるって感じなんですか？
そうですね、あのリングのすぐ近くなんです。ちょっとあの、私も、実際見に行ってないので、
うんうん、
どのあたりかっていうのがちょっとすぐには説明できないんですけれども、
まあ、でも、ね
は
い、それを聞いたら、あ、そうなんだ、じゃあちょっと大阪万博行ってみようかなっていう方も多分いらっしゃるんじゃないかなと思いますからね。
そうですね、うん、はい、
じゃあそういう PR も兼ねてのいろいろね、はい、運用が始まるということなんですね。
ぜひ、ねはい、立ち寄っていただけたらと思います。
はい、わかりました。
近くにありますので、
はいはい、じゃあそしてその後は、はい、いろいろとコンテストの表彰もありの、
そうですね、8月に行われました奈良 VUHF コンテストの、まあ、あの入賞者に、
はい、
賞状を送ります、
はい、
で、あの県外の参加者におかれましてはもう郵送で送っておりますので、
はい、
今回はあの県内の入賞者ということになります。
わ、
う
ん、かりました。それがね、午前午後と分かれた、はい、皆さんのいろいろね、はい、式典だったり講演ですが、はい、その他いろいろロビーなんかでは、
あとキュアセルカードコンテストと自社機器発表会というのがありますけれども、
はい、
これもあの非常に長らく続いている、恒例のものでございまして、
はい、
あの自分がお作りになられました QSL カードを持ち寄っていただいて、
うん、
そしてあのなかなかこう分かりやすいでしょうとか、面白いでしょうとか、
うん、
ユニークでしょうとかそういう賞がいくつかございますので、
分かりました、
それで、賞入賞者にはあの賞状を受け取っていただくと、はい、実際機器につきましてもこれは無線機であるとかそれからアンテナとか、
うん、
持ち寄っていただく方もいらっしゃいますので、
はい、
それぞれあの入賞者には、賞状を差し上げると、こういうことになっております。
はい、あのね、はい、目白押しの式典とかの、ね、コンテストですが、じゃあ、はい、その他の展示だったりあるんですか？
はい、そうですね、あの昨年の、7月29日の月曜日なんですけども、
はい、
アリススクールコンタクトと申しまして、
あ、はいはい
はい、アマチュア無線の、アマチュア無線で子どもたちが直接、宇宙飛行士とですね、お話をすると、
はいはい、
まあ、具体的にはこう質問、いろいろこう質問すると、はい、例えば宇宙船の中で紙飛行機が飛びますかとか、
うん、
はい、なかなか訓練大変でしたですかとか、そういうことを英語でですね、
うん、
質問しまして、はい、それに対して英語で返ってくると、
はい、
これが13名の、子どもたちが成功いたしまして、
はい、
でこれは奈良県初の奈良市での奈良市のアイコム奈良山研究所で行われたものでございまして、うん、2年前にの申請を出して、昨年ですね実現したと、うん、そういうものでございまして、
はい
はい、
その時の映像を流しつつって感じですかね。
はい、そうですね、あの YouTube で同時配信もしてるんですけれども、はい、あのまたその時の感動を、うん、思い出していただこうと、
会場に、ね、来ていただいた方
も会場で流そうと、
はい、
そういう計画をしております。
わかりました。じゃあ、はい、あとその他はね、アイコムさんとか、
はい、
無線クラブさんのいろいろ展示があったりなんかあるんですね。
はい、
わかりました。本当に盛りだくさんということですんでね、
はい、
ぜひ皆さん3月の16日日曜日ですね、はい、ぜひ奈良の支部大会ハムの集いにね、はい、お越しいただければと思います、
はい、そうですね、はい、ありがとうございます。
はい、今日は支部長お忙しいところありがとうございました。
いえ、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。さあ、それではここで一曲聴いてください。3月3日は桃の節句ということで、桃のタイトルがつく歌選んでみました。高橋真理子さんで桃色吐息です。
Beam Antenna. Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
暖かくなってきましたねって言ってもまたかあれが来るんでしたよね、寒波がね、
うん、今度ね、なんか明日明後日ぐらいがなんか急に寒くなるとか、水戸はなんか雪のマークが出てたような気がするんです。
雪マークついてますよ、やだな、もうね。
三寒四温って言うんですかね、
本当ですね。桜の便りもそろそろ来る頃なのにね。
そうですよね、3月入りましたし
ね。じゃあね、まあでもそれを過ぎればきっと暖かくなるんでしょうからね。
うん、はい、そうですね、もうちょっと、
はいはい、じゃあ無線界も暖かくなってきたかな。
はい、ハムライフ .jp のですね、
はい、
3月22日から28日に掲載しましたニュースから特に注目を集めたものをご紹介したいんですが、
はい、
まず最初に、春の便りからが西の方から届きましたんで、ちょっとそのことをご案内したいと思います。
はい、
はい、ですね、日本三大ハムフェアの一つ、西日本ハムフェアというイベントがですね、3月の9日に、福岡県の宮古郡神田町で、開かれます。
はい、
ですので、はい、1週間後ということになりますね。
そうですね、
うん、だいたい毎年自動車工場の体育館を使ってやるんですけども、九州各地とか、まあ、山口県とか比較的近いところからですね、だいたい2000人ぐらいがいらっしゃる大きなイベントなんですよ。
はい
はい、うん、で今年はね、ブースが55ブース出てまして、無線機メーカーさん販売店さんもにぎやかに出展されます。それで、JG1MOU 浜田さんのハムログの講演ですとか、福岡大学の、工学部の教授の方の、空間多重とアレアンテナの適応ビーム制御という講演とか、電子工学教室とかですね、いろいろまたイベントを考えていらっしゃるようです。
そうですね、私も何度か行ったことありますけど、いつもね、この西日本ハムの時って寒くなったり雪が降ったり、
そうなんですよ、
してましたよね。
そうなんです、私も何度か行ったんですけど、ね、あんまりね、お天気良かった記憶がなくて、でそう思って、神田町のお天気を見ましたらですね、天気予報、前日の3月9日は雨マークが出てるんですけども、今のところ3月9日は曇りマークのようですので、
曇りね、うん、
持ってほしいな。
ね、寒くならなきゃいいですよ。何年か前本当雪が降りましたからね。
ありましたね。
ありましたよね、うん、そうならなければね、体育館だから底冷えするし、
そうなんです、体育館寒いんです、ここ
寒いんです、そうなんです。ね、まあでも皆さんは暑いですからね。
そうですね、その2000人入って体育館なんかびっしりとね埋まってしまうような時間帯もありますし、本当に地元の方にとってはこれが春の便りなんじゃないかなっていう気がします。
そうですね、
はい、
でまあ、まあね、前日にある前夜祭もいつも盛り上がりますしね。
あ、そうですね、うん、地元のホテルでね開かれますよね。
そうですね、はい、いや結構関東の方からもね行かれる方いらっしゃるんじゃないのか、これを機にちょっと九州旅行だとか言ってね。
ああ、いいです ね、それでねちょっと他のところいろいろ観光したりとか、うん、
北九州の空港から近いですものね。
うん、そうですね、車タクシーとか何かで行ったらそんなに遠くはないですし、
うん、そうですね、
うん、割と交通の便利はいいのかなっていうふうに思います。
はい、ぜひ皆さんね、来週ですね、はい、行かれてみてください。
はい、
はい、さあそして次には、
はい、次はですね、2月の24日に出した記事なんですけども、 NHK のラジオ国際放送が3月20日の放送分の受信報告をもってベリカードの発行を終了するっていう話題です。
お
ー、はい、NHK のラジオ国際放送、ラジオジャパンっていう名前でね、はい、今ね17言語で、短波とかインターネットとかで世界に向けて情報発信をしているらしいんですが、
はい、
昔からですね、日本の国内からの受信報告にはベリカード受信確認書を出してなかった局なんですね。 で、海外に行った、まあ、日本人の方とかあるいは現地の方が海外から受診して報告を出すと、これはベリカードがもらえたんですよ、うん、はい、でところがですね、今年の間もなく3月20日の放送分の受診報告をもって、もうすべてどこから来た受診報告についてももうベリカードは発行しないっていう発表をしたんですね。
あ、そうなんですか。じゃあちょっと皆さん最後だって言って欲しがる方は殺到してるのかな、うんうん、
もしかしたら本当に3月20日までにちょっと海外行って、ね、近場のところ行って聞いて最後のカードをもらうんだって方がいらっしゃるかもしれないです ね、
うん、そうですね。今どうなんでしょう、うん、他の放送局もこのベリカードの発行状況っていうのは今でも皆さんも発行しているんでしょうね。
はい、一部の民間放送局はあのベリカードの発行を終了しているところが実はあるんですよ。
あーは
ー、あのだんだんどっちかっていうと発行しなくなったりする方向のようでして、
そうですね、
そういう意味ではこの BCL っていう趣味を楽しむ方はもう今のうちにあの、うん、全部の局のカードを集めるんだみたいな感じでね、あの活動されてる方もいらっしゃるみたいです。
これも無線業界と同じようになって、あれね、ネットでダウンロードしてくださいみたいになっちゃうのかしらね。
あの外国の局の一部はあの本当にメールで受信報告を送ると、うん、PDF が届くみたいなところもあるみたいですし、はい、
ね、あの一応パラルンもねベリカードありますね、
はい、あ、そうですか、受信報告書来ます、
来ます来ます。
た
まに1ヶ月に1通とまではいかないですけど、
はいはい、
来ます。
ああ、あのコミュニティ局でそうやってベリカードをちゃんと発行してるっていうのはもしかしたら少ないかもしれないですね。
そうなんですか。
うん、ね、パルルンさんが発行してるっていうことが伝わると、うん、あのたくさん来るかもしれない。
なんかあの若いスタッフやってますね。
あ、そうですか、
はい、ですもう今ね2代目かになってるかな、まあ、初期のやつはマイクのマークのパルルンステッカーだったんですけど、
はいはいはい、
なんか今変わったと思いますね。
うん、ああそうですか。ぜひあのいろいろなデザインを出されたり、なんかあの記念の放送されるときにはスペシャルカードを出したりとか。
そうですね、やるといいね。
BCL 界も盛り上げてください。
そうですね、盛り上げましょう。なんかこの前の災害局に、はい、あのベリカード欲しいって総務省に連絡行ったとか行かないとか。
ああの臨時災害局のはい、はい、あの事件放送を、は
い、地震報告書が届いたとかなんかって言ってました。
総務省発行するんですか、
どうなんでしょうかね。なんかそういうのをちらっとなんか聞きましたけど、
うん、熱心な方がやっぱりいらっしゃるんだ、
ね、そうですね、はい、じゃあそんなネタも入ってるということで、はい、じゃあもう一つぐらいいけますよ。はい、
はいはい、ですね、じゃあ次はあのアマチュア無線の方向けの中古不動産物件の話題になります。
また出ましたか。
はい、ですね、今度はですね長崎なんです。東園木郡川棚町というですね、佐世保の南東ハウステンボスの左隣、東隣みたいなところにですね、小さな町があって大村湾に面しているですね、
はい、
町なんですが、そこの大村湾を望む高台に、駅から歩いて8分のところにですね、大きな自立タワーとパンザマストの上がっている平屋の中古物件がありまして、350万円で売りに出てるよというあのニュースを掲載しました。ちなみに土地はですね、156.7 坪ですから520平方メートル、
うん、
建物は平屋で 30.54 坪なんで約100平方メートル、うん、で建物はちょっと古くて昭和42年の築なんだそうですね。
はいはいはい、
でもあのタワーはしっかりしていて、何よりあのロケーションがすごくいいらしくてですね、
高台でね、
これで電波が出したら楽しいんじゃないかなということで、
うん、
なんですね、私ではないんですが別のハムライフ JP のスタッフの者が現地に行って写真を撮ってきたという
です、ね、いかがですか。いい感じ、結構いい感じ、
結構ね、あの建物は古いですけどタワーはしっかりしてて、あの本当にロケーション良さそうなところでですね、南向けにはあのすごく開いてるみたいですね。
あ、
うん、あのあそこはいいと、あの建物をもしあの建て直したらすごくいい、なんか別宅シャックとか、うん、何かになるんじゃないかなってあの取材に行った本人が言っておりました。
あとなんかちょっとね、はい、自分のね別荘にしてね、 行くのもいいんじゃないですか。
ですので、あの記事の方もあのいつもの Google のストリートビューではなくてですね、あの現地で撮ったあの渾身の写真があのたくさん上がっておりますので、
ちょっと見てみましょう、皆さん、
ぜひぜひご覧になっていただきたいと思います。
はい、はい、じゃあちょっと短めにもう一個だけ。
はい、ですね、アイコムさんがIC7760 というあの HF のトランシーバーを、高級モデルを出してますけども、はいはい、これの新しいファームウェアがあの公開になりました。
はい
はい、で今までのファームウェアとどこが違うかというとですね、 IC7760 ってあの無線機の本体コントローラーとそれからあの無線機部分 RF デッキがセパレートになっている機種でしたよね。今までは両方更新するためには両方を、付属のケーブルでつながないといけなかったんです、
うんうん、
でところが新しいファームウェアが出ましてですね、うん、このファームを入れると、うん、コントローラーと、無線機 の、 その RF デッキの部分は無線 LAN とかインターネット経由でつなぐことができるようになるんです。
便利になりますね。
はい、うん、ということは何ができるかというと、あの遠隔操作ですごく便利になるんですね。無線機本体はそのこそ別宅シャックに置いて、うん、あのコントローラーだけはうちに置いてなんていうことでも運用ができるようになりまして、
同じ家の中じゃなくていいんだ、は
い、そうですそうです、あの、まあ、もちろんあの手続き関係はねあの、うん、いりますけども、うん、でどうやらですね4月の中旬からあの大阪・関西万博が始まりまして、
はい、
ここにあの記念局が設置されるんですけども、
はい、
この記念局でもこのシステムで、遠隔操作をやるらしいんですね。
おちょっといいですね、
うん
うん、
あのなかなかいいものをタイミングよくファームウェアで出されたなというふうに思いまして ね、これはちょっと人気になるかなというふうに思っています。
わかりました。じゃあちょっと楽しみですね。はい、
そうです ね、
まずでもこの機種がなきゃね
そうです、まず買いましょう、約80万円
はい、ということで羽田さん今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
Antenna on 76.2 FM Paloon。 はい、ということで今日も盛りだくさんでした。それじゃ週末のイベントです。お話にもあった3月8日9日は西日本ハムフェアということでね、ぜひ皆さん行かれてみてください。そして同じく3月8日9日長野ではコンテストがあります。3.5 メガが土曜日8日ですね、21時から24時、そして9日の日曜日は7メガということで、これは朝の8時から昼の12時までということで、規約の方はどうぞね長野県の支部の、ホームページご覧になって参加してみてください。ということで今日も内容盛りだくさんでした。なんか大阪万博行きたくなってきちゃいましたね。チケット取れるかなということで今日もそろそろお別れです。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。それでは皆さんまた来週です。さようなら。